聖書を読みします。旧約聖書イザヤ書49章14節から16節、旧約聖書の1143ページです。イザヤ書49章14節から16節、シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。新約聖書コリントの信徒への手紙1:12章12節から26節、新約聖書の316ページです。コリントの信徒への手紙1:12章12節から26節、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって、私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったら、どこで聞きますか。もし全体が耳だったら、どこで匂いを嗅ぎますか。そこで神は、ご自分の望みのままに、体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分はそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が 共に喜ぶのです。